皆さんこんにちは。技術ポッドキャストテックインサイツの時間です。メインホストのカイです。
アシスタントのミライです。カイさん、今日はどんなお興味深いお話が聞けるんでしょうか。
はい、ミライさん、今日は私が最近執筆した記事の内容をもとに、プログラミング言語タイプスクリプトがなぜこれほどまでに企業に採用されているのか、その実態と大規模な導入事例を深掘りしていきたいと思います。
タイプスクリプト、最近本当に多くのところで耳にしますね。どんな企業で具体的にどう使われているのか、すごく興味があります。
そうですね、まず驚くべき統計からお伝えすると、2025年時点ではフォーチュン500企業の 80% 以上で採用されていると予測されています。そしてすでに2万6000社以上が本番環境でタイプスクリプトを活用しているんです。
80% 以上ですか。それはすごい普及率ですね。 JavaScript の進化系というイメージですけど、なぜそこまで広まったんでしょう。
まさにその理由を具体的な企業の導入事例を通して見ていきましょう。特に示唆に富む5つの大規模導入事例をピックアップしました。
はい、お願いします。
まず1つ目はビジネスチャットツールのスラックです。スラックはデスクトップアプリのコードベースを約半年という短期間でタイプスクリプト化しました。この移行で特筆すべきなのは、タイプスクリプトのコンパイラが変換過程で数えきれないほどの隠れたバグを発見したことです。
隠れたバグですか。テストでは見つからなかったような。
その通りです。例えばプロパティのスペルミス、不正な過程の過程、存在しないメソッドの呼び出しなど、通常の単体テストや統合テストでは見逃されがちな問題が、タイプスクリプトの型チェックによって次々と明るみに出たんです。これにはスラックのエンジニアも驚いたそうです。
それはすごいですね。バグが減るって開発者にとっては最高のメリットじゃないですか。
さらに彼らが強く語っていたのが、エディタ統合の威力を過小評価していたという点です。タイプスクリプトのランゲージサービスという機能が提供するオートコンプリートや定義へのジャンプ、リファクトリング支援といった IDE、統合開発環境の体験が予想をはるかに上回る開発速度の向上をもたらしたと、開発効率が飛躍的に上がったわけです。
なるほど。コードを書くスピードが上がるだけでなく、バグも減る。これはエンジニアにとって本当に心強いですね。
次に紹介するのは、金融情報サービス大手ブルームバーグの事例です。この事例は非常に珍しいケースで、トップダウン、つまり上からの強制なしに大規模なタイプスクリプトへの移行が進んだんです。
強制なしに自発的にですか。それはすごい。普通新しい技術の導入って多少の抵抗があるものですけど。
そうなんです。ブルームバーグターミナルという彼らの主力製品は1万以上のアプリを搭載し、2000人ものエンジニアが5000万行を超える JavaScript コードを書いています。これだけの規模ですから、まさに巨大なレガシーコードベースがあるわけです。そんな中でタイプスクリプトプラットフォームのベータ版が公開されると、初年度で200以上のプロジェクトが自発的にタイプスクリプトを採用し、最終的には400以上のプロジェクトが移行しました。そして驚くべきことに、移行を撤退したプロジェクトは一つもなかったんです。
撤退ゼロ。それだけタイプスクリプトにメリットを感じたということですよね。開発者たちが自らこれを使いたいと手を挙げた証拠ですね。
まさに。これはタイプスクリプトが持つ強力な開発体験と、既存の JavaScript との互換性の高さがエンジニアたちに評価された結果だと思います。3つ目の事例はオンライン決済サービスのストライプです。彼らの事例は一括移行、ビッグバンマイグレーションの成功例として特に注目されています。
一括移行ですか。それはまた大胆ですね。どんな風に進めたんでしょう。
ストライプは2022年3月6日の日曜日、たった一つのプルリクエストでなんと370万行ものコードをフローからタイプスクリプトへ変換しました。そしてその翌日の月曜日には、数百人のエンジニアがタイプスクリプトで開発を開始していたんです。
日曜日に実行して、月曜日にはもうみんながタイプスクリプトで開発しているなんて信じられないスピード感ですね。
はい、この驚きべき移行を可能にしたのはコードモッドと呼ばれる自動変換ツールです。エアーテーブルが公開したものをベースに、ストライプが自社に合わせてカスタマイズしたフロートゥータイプスクリプトコードモッドというツールを使いました。
コードモッド、なるほど。人間の手で370万行を書き換えるなんて無理ですもんね。
そうなんです。最初にコードモッドを実行した際には9万7千件ものエラー抑制必要だったそうですが、彼らはコードモッドを何度も改良し、エラー抑制の数を3万7千件まで、実に 62% も削減しました。この入念な準備とツールの改善が、週末たった1日で大規模移行を成功させた秘訣です。その後彼らは総コードベース650万行にも同じツールを適用しています。さて、4つ目はタイプスクリプトの生みの親であるマイクロソフト自身の事例です。皆さんが普段使っているビジュアルスタジオコード、通称 VS コードは100万行を超えるタイプスクリプトで書かれた最大級のオープンソースプロジェクトなんです。
VS コードがタイプスクリプトで、
それは知らなかったです。てっきり C シャープとかもっと低レイヤーな言語で書かれているのかと思ってました。
そうなんですよ。そしてさらに驚くべきことに、タイプスクリプトのコンパイラ自身もタイプスクリプトで実装されています。これをセルフホスティングと呼びます。
タイプスクリプトがタイプスクリプトで書かれているって、なんだか全問答みたいで面白いですね。
まさに。しかしこれだけ大規模になると課題も出てきました。例えば VS コードの起動時やコードの変更によって発生する型チェックに MAX で 77.8 秒もかかっていたんです。
それはちょっと生産性に影響が出そうですね。
その課題を解決するためにプロジェクトコルサという取り組みが始まりました。これはタイプスクリプトコンパイラのコア部分を Go 言語で書き直すという大胆なプロジェクトです。その成果としてタイプスクリプト7では型チェック時間が 7.5 秒と約10倍も高速化される見込みです。エディタの起動時間も 1.2 秒と8倍高速になる予定です。
すごい改善ですね。開発体験がさらに向上するってことですね。
はい。大規模プロジェクトでのタイプスクリプトの可能性をさらに広げる非常に重要な取り組みです。最後にタイプスクリプトのガバナンスモデルとその驚きべき採用統計について触れておきましょう。タイプスクリプトの開発チームは非常にユニークなガバナンスモデルを採用しています。例えば、新機能の追加を検討する際には、マイナス1000ポイントから始めるという考え方があるんです。
マイナス1000ポイントから、それはどういう意味ですか？
これは、新しい機能が既存のシステムやエコシステムに与える潜在的なネガティブな影響を考慮し、その機能の存在を正当化するための説得力ある理由がなければ追加しないという非常に慎重なアプローチを示しています。闇雲に機能を増やすのではなく、本当に必要なものだけを厳選する姿勢ですね。
なるほど。むやみに複雑にしないという賢明な判断ですね。
また、JavaScript の標準化団体である TC36 とも密接に連携しています。EC スクリプト標準との整合性を維持しながら進化しています。そして、ユーザー定義型やビッグイントのような重要な機能は、外部コントリビュータ、つまりコミュニティからの貢献によって実装されたものも多いんです。リリースサイクルも年に 1,2 回のメジャーリリースと、安定しつつも着々と進化を続けています。
コミュニティの力が大きいんですね。それもタイプスクリプトが愛される理由かもしれません。
まさにその通りです。そして現在の採用統計を見るとその勢いは明らかです。2025年8月には JavaScript 関係技術の中で採用率が第1位になると予測されています。月間コントリビュータ数は前年比プラス 66% の260万人を超え、スタックオーバーフローの調査ではプロフェッショナル開発者の 48% が使用しています。
ほとんど半分の開発者が使っているんですね。
はい。さらに驚くべきは、ステートオブ JS のレポートで、タイプスクリプト専用の開発者が 40% いるのに対し、JavaScript 専用の開発者はわずか 6% に過ぎないという点です。NPM の週間ダウンロード数は5000万以上、そして JavaScript 関係求人の 78% でタイプスクリプトの要件が含まれています。もう JavaScript 開発において、タイプスクリプトは事実上のデファクトスタンダード、つまり標準的な選択肢になっていると言えるでしょう。
今日の解散のお話を聞いて、タイプスクリプトがなぜこれほどまでに多くの企業や開発者に選ばれているのか、その理由がよくわかりました。
そうですね。タイプスクリプトは単なる JavaScript のスーパーセットではなく、開発の未来を形作る重要なツールとして、これからもその存在感を増していくでしょう。今日の各企業の事例が、皆さんのプロジェクトにもタイプスクリプト導入のヒントになれば幸いです。
はい。とても勉強になりました。カイさん、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。技術ポッドキャスト、テックインサイツ、次回もお楽しみに。